しおりには私が書いたものは全部英語で書かれていたので、 ある方たちは私が日本語が全然喋れないんじゃないかというふうに思われてたようなんですけれども、生っ粋の日本人でチャキチャキの江戸っ子ですので、ご安心して声かけていただきたいというふうに思います。昨日今日と、午前中英語で、メッセージをさせていただいたんですが、集まっていただいた日本語があまり得意でない、皆さんと一緒に御言葉を通して素晴らしい学びをすることができたことも本当に感謝しています。こうして今回私がここにいること自体が本当に不思議なことであるんですけれども、私にとっては。でもこうして皆さんがお昼の大切な休み時間をですね、15分も短縮してくださって集まってくださっていることをまたここでも本当に感謝したいというふうに思っています。もうご紹介にあったように、私は岡田大輔と言います。東京で生まれ育って、そしてアメリカに大学で留学をさせていただいて、そしてその後進学校、そして日本での働きを大阪で2012年まで12年間させていただきました。でその後この15年までの3年間アメリカの方でもう一度勉強をする機会が与えられまして、今日本に戻って今また東京で働きをしています。ご紹介にあったように、先生はマイヤ先生のジャパンバイブルアカデミーと言いましたけども、どっちでもいいんですが、日本聖書学院という働きをさせていただいています。で、何をしているかというと訓練の働きをしているんです。進学校といえば一番分かりやすいのかなと思いますが、進学校と聖書学校の間だろうと思っていただければ一番いいと思うんですけれども、今日本の教会というのは非常に大きな問題を抱えています。それは何かというと牧師が足りない。だから多分これはヨーロッパの教会の方々にも切実な問題ではないかというふうに思います。また牧師が足りないだけではなくて、何が一番大きな問題かというと牧師になりたい人がいないんです。なのでどの進学校でも、日本にある進学校は新しい生徒が入ってこないんです。非常に大きな教団のいわゆる機関進学校と言われるようなところでも、本当に正確な意味で牧師の家庭としてその勉強しに入ってくる新しい新入生というのは年に5人いればいい方です。そういった状況の中で働きを、日本での働きというのをいろいろ考えて、また自分自身の牧会の経験を通していろんなことを思っていく中で、私自身が到達した確信というのは、底辺からしっかりと養っていくことがなければ、本当に長老にふさわしい、教会を牧師導いていくにふさわしい人物というのが生まれてこないということです。だって天から降ってこないですね、牧師ね。どれだけそれがいいかと思います。我々一生懸命祈ったら、突然教会に神様が牧師を与えてくださって、日曜日になると講壇に牧師が降ってきたとかって言ったら、我々は喜んで一生懸命祈ろうと思うわけですけれども、でもそうではなくて、牧師というのは成熟した御言葉の知識が十分に蓄えられている、その御言葉を正しく解き明かすことができる人物でなければいけないわけですね。そうするとそれはどこから来るのかといったら、それは今ここにいらっしゃる皆さんの中から出てくるわけです。そんなことないです。いや私そんな飯はありませんとおっしゃるかもしれないけども、でも現実的に考えたときに、一人一人の信徒たちがしっかりと御言葉を学び、御言葉を理解し、御言葉を生きることを通して成長し、成熟したクリスチャンとなり、それぞれ役割は違うかもしれないけれども、教会に立てられているリーダーとしての働きをしなければいけない。日本の多くの教会が、そして皆さんもこのヨーロッパの地でその働きをしっかりとされているだろうと思います。それに私は疑うことはありません。けれども現実は、今現在その牧会をするという、教会のリーダーとして立つという、本当にこれ以上のない素晴らしい祝福、特権、多分ここにいらっしゃる牧師の先生方にはそのことを同意していただけるんじゃないかと思いますけれども、そんな素晴らしい働きに就きたいと思っている信徒たちが、特に若い人たちが少ない。そのために私はしっかりと訓練の働きをしなければいけないというふうに考えています。今全国で、信徒のリーダーの育成の過程と、そして新学校レベルの、学びというのを2つカリキュラムを用意して学びをしているんですが、今現時点ではそのいわゆる本当に底辺からしっかりと叩き上げていこうという働きの中で活動を主にしています。全国3カ所の教会で、典型的な学校とは違ってですね、普通学校というのは生徒が学校にやってきますよね。 うちはあの私たちが生徒のところに行く、形をしているので、いつでも飛んでいくわけですから呼ばれれば、そういったところで3カ所でその信徒リーダーの訓練をしていて、それは今現在3カ所で約70人の、生徒と一緒にその学びを続けています。聖書の解釈がどうやって聖書を読むのか、どうやって聖書を理解するのか、正しい聖書の読み方、理解の仕方ってどういうものか、中川先生がさんざんおっしゃってました。違います、ヘブル的なって中川先生はおっしゃってましたけれども、時期的に著者が言わんとしている意図を正しく理解する読み方を我々がしなかったら、我々は、ね、中川先生コーヒーじゃなくて味噌汁って言いましたね。我々実は笑い事ではなくて聖書でいろんなところでそれをしてるわけです。文脈に沿って考えずに、文脈から説だけを抜き出して、あたかもそれだけが何か特別な意味を持っているかのように私たちが捉えるならば、私たちは神様が言っていないことを神様の言葉として受け取っているわけですね。それほど危険なことないと思いません？しっかりと解釈を学び、そして組織神学を学び、昨日までのその中川先生のセッションで我々が考えたことというのは組織神学です、ね、特に終末論ということに関して、それがどういうものなのかを学ぶことというのは、我々神学的とどうもここだけの話のように聞こえますけれども、我々の生き方を変えるじゃないですか、ね、神学が分かると私たちの生き方は変わっていかなければいけないんです。だって真理がそこにあるのが見えるから、その真理に沿って生きていこうと本当に救われている人たちを考えるから、そして聖書全体のしっかりとした知識というのを基礎として身につけないといけません。ですから新約聖書や旧約聖書の外観などを通して、そういったものが主なその学びの核となっています。その上で、その中で特にそういった学びを続けることを通して、これは多分初日に内村先生がおっしゃったと思いますけれども、ね、御言葉を語る者たちを教会に神様が与えたのは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるんですね。だからそうやって学びがしっかりと御言葉に基づいてなされていき、それが理解されていくときに人々は整えられて奉仕の働きを熱心にしていくようになります。これ神様がおっしゃっている方法だから、間違いなくこのようになっていきます、ね、奉仕の働きをしっかりと御言葉の学びを通して成していくようになった者たちは、その奉仕をすることの喜び、御言葉を学ぶことができるその喜び、御言葉を伝えることができる、それを生きることができる感謝に満ち溢れて、もっとその働きをしたいって思うようになると思いますね。そういった人たちを、そういった中からしっかりとその地域の教会の牧師たちと協力をしながら、しっかりと見つけ出して、その人たちがよりよく御言葉を理解し、よりよく御言葉を伝えていくことができ、よりよく人々を導くことができるような牧会者として成熟することができるようにと、神学校でのレベルの学びを、するようにしています。こういった働きを、まあ、簡単に言えばしているわけですけれども、詳しい内容というのは、それこそ皆さんホームページを見ていただいたら、あの日本聖書学院で聞いていただくと多分出てくると思います。ジャパンバイブルアカデミーでも出てくると思います。特に岡田って名前入れると間違いなく出てくると思うんで、あの関心がある方はぜひ見ていただきたいと思いますし、いろんなあのブログとかも書いてるので、あの御言葉の学びに関する、またそういった聖書の教えに関することも読むことができるだろうと思いますから、関心があればまた見ていただきたいと思いますし、あのいくつかしているセミナーを公開してたりもしますので、探していただければというふうに思うんですけども、残り7分ぐらいあるんですが、ちょっとだけ一番伝えたいことを伝えたいなと思うんです。正直なところ、私が何をしているのかというのはあまり大きな問題ではないんじゃないかなと個人的には思っています。こうして機会を与えてくださって、皆さんこのように本当に耳を傾けて聞いてくださっていることというのは、私にとって大きな喜び以外の何ものでもないんですけれども、でもそれ以上に分かっていただきたいことというのは、私たちがしなければいけない大切な務めです。昨日中川先生は学びの終わりに、我々が御国を待ち望むにあたって、今やってくる御国をただ座って早く来てくださいねって待ってるわけではないんだって話されましたね。何しないといけなかったでしたっけ。宣教しないといけなかったんですね。我々には大宣教命令というのが託されているわけです。それは私たちの使命です、任務です。でその大宣教命令はどういったものだか覚えてます？何の命令でした？それをあなた方は言って、何するんでしたっけ。弟子としなさいって言うんです ね弟子としなさいって言うんです。これがこの箇所で出てくる唯一の動詞です。命令権 日本語で読むとどうしても行くとかバプテスマを授けるとか教えるとかっていうのが動詞に見えるので、そういった全部のことをしないといけないと思うかもしれないですけども、これイエス様が命じる言葉、弟子としなさいということなんです。で、具体的にどうやって弟子とするのかということが、特にバプテスマを授けるということと教えるというところに示されているんですね。その方法が、我々バプテスマを授けるというとどうしても教会でするバプテスマのことを考えるじゃないですか。違います？でも当時ここでイエス様の言葉を聞いた人たちは、間違いなく我々がイメージしているバプテスマをイメージはしませんでした。だってそのものなかったからですよね。で、彼らは何を想像したのかというと、詳しく説明することはできないんですけども、バプテスマが何を示したかといったら、それはアイデンティティを示したんです。一体誰に属しているのか、自分は何者なのかということを証明したわけです。バプテスマのヨハネが悔い改めのバプテスマを説いたときに、御国がやってくるから悔い改めなさいと言ってバプテスマを授けたわけです。バプテスマを受けた、そのヨハネのバプテスマを受けた人は、自分が御国に入る準備ができた、悔い改めたものとして、そのアイデンティティを持ったわけですね。同じようにイエス様が言うのは、父子聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと言ったわけ。つまり何を言ってるかというと、三位一体の神が私の神であるという、そのアイデンティティを公の前にしっかりと表す人たちを求めてるんですね。でも皆さん考えてみてください。当時の社会どうでした？クリスチャンになることって簡単なことでした？ユダヤ教の社会だったわけじゃないですか。そうですね。で、その中でイエス・キリストが三位一体の第二位格の神なる方であるなんて言ったらどうなります？異端ですよね、間違いなく。ね、その生きていた社会から追い出されるわけです。つまりバプテスマを授けイエスマが言った時に何を求めているかって言ったら、単に私はイエスマを信じます、バプテスマを受けさせてくださいって話をしているのではなくて、私はたとえどんなことがあったとしても、この方が真の神であるがゆえに、その方と共に歩んでいくことを決心します、そのことを公にするんですって言ってるわけですね。でもそれだけじゃなかったんです。それだと伝道の命令じゃないですか、ね、でも大宣教命令ってのはその後が大事なんです。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。イエス様は今すごい大切なことを言いました。イエス様は教えなさいと言ったんですが、何を教えなさいと言いました？私があなた方に命じておいた、どれぐらいのことですか？一部じゃないですよね。で、我々ずっとお食事をしてます。ここでバフェ形式です。ビュッフェ、ね、我々聖書を読むときに時々ビュッフェ形式で読むんですね。この命令を私今日食べたいからこれお皿に載せます、この命令はちょっと遠慮しとく、あまり欲しくありません。そうじゃなくてイエス様が言うのは全ての命令を教えなさいですね。でもイエス様本当はそういうふうに言ってないですよね。何て言いました？私があなた方に命じた全ての命令を、何です？全てのことを、その後何が続きますか？守ることができるようにですね。ね。ということは、イエス様が命じたことを教えるんでは十分じゃないですね。頭に入ってるだけでは何もならないんです。なぜならば、弟子というのはどういう人かって言ったら、師匠が言った通りのことを言った通りに師匠の後をついて歩んでいくものなので、イエス様が命じたことを知ったら、それを知ってそれがどういうふうに自分の生活の中で現れることができるのかをしっかりと考えて、それを実践することができるようにしないといけないんですね。それが大宣教命です。もし私たちがキリストの再臨を待ち望み、もし私たちがキリストを心から早く来てくださいと言って、そのまでの間に積極的にこの大宣教命令を実践していこうとするならば、私たちがしないといけないことは、単にイエス様を述べ伝えるだけではなくて、イエス様に従っていく決心をした人たちがどうなることです？イエス様の後をしっかりとついて歩んでいくことができるようにならないといけないですね。だからヨハネは第一ヨハネの3章の3節のところで で2節3節のところでいつの日か必ず私たちはイエス様と顔と顔を合わせてキリストに似たものに変わりますって言いますね。3節のところでその望みを持っている人は何するって言いました、覚えてます皆さん、キリストが歩まれたようにキリストが清く生きられたように我々も清く生きるんだというね。で皆さん聞かないといけないことはこのことです。皆さんはどういうふうに歩いてます、どうやって皆さんは皆さんの後についてくる人たちを教えることができます。もし皆さんが実際にイエス様が教えられたことをしっかりと守ることができるように学んでなかったら、生きてなかったらね、何がそれをするのか、何すると思います、どうやったら私たちそれができるようになります。パウロは聖書に関して非常に大切なことを教えていく中でこんなすごいことを言ってます。皆さんご存知だろうと思います。第2テモテの3章の16節のところにこんなふうに書いてます。聖書はすべて神の霊下によるもので、つまり神様が実際に語ったものですって話ですね。これ書かれているのは神様の言葉なわけです。神の霊下によるもので、その後どう続きましたっけ、教えと戒めと何ですか、教えと戒めと強制と義の訓練とのために何です、有益です、エフェクティブなんですね。それをすることができるというわけです。我々は最初神様の義が何なのか一切知りませんでした。でもこの聖書がその義が何なのかを教えてくれるわけです。正しいところが何なのかを教えてくれるんです。教えてくれるだけでは我々いろんなとこフラフラしますよね。皆さんフラフラしません？正しいこと分かっててもいつも右にそれたり左にそれたりするわけです。その時にこの御言葉を私たちに何です？戒めを与えてくれるわけです。それは間違ってるよって言ってくれるわけです。ありません、聖書を読んでて胸刺されること、メッセージ聞いてて心痛いこと、ね、聖書はそのことに有益なんです。でも気づくだけだったら役に立たないじゃないですか、惨めになるだけですよね。でもそうじゃなくて、そこから立ち返って正しいところに戻ることができるように強制するのに有益なんですね。そしてひとたび立ち返ったならば、その神様が望む義の道をまっすぐに歩んでいくことができるように、義の訓練とに有益なんですね。私は御言葉を教えたくてしょうがないです。中川先生のことを見てて自分もああなれたらいいなと思います。なぜならばこの聖書が私たちの人生を変えるからです。この聖書が私たちに神様の素晴らしさを大胆に示してくれるからです。でこの聖書を私たちがしっかりと知り、それをしっかりと生きていくならば、私たちは御国の実現へと向かって、ね、私よく言うんです。私は日本で日本の国を神の御国のために勝ち取りたいって。どうやって、その武器は何か、武器はこれです、これしかないです。だから私は聖書をしっかりと教えたいと思うし、それを学んで一人一人の信徒たちがキリストに似たものへと変わって歩んでいくことができるように、そのために一生懸命働きをしたいと思っています。もし皆さんが覚えてくださるならば、ぜひこの働きのために祈ってください。というよりも、ここにいらっしゃる皆さんと一緒にキリストに似たものへと我々一人一人が変わっていくことができるように、でその変わっていく姿を見て周りの人たちがみんな神様ってなんてすごい方なんだろうと、そうその神様の素晴らしさを称えることができるようにお祈りいただければ本当に幸いです。時間くださって本当にありがとうございます。前谷先生すみません、ありがとうございます。